今日は箴言の2章から神を恐れることの価値というものを一緒に考えていきたいし学んでいきたいんですよ。神を恐れることは知識の始まり、箴言の1章の7節に書いてありました。この言葉は有名ですし、もしくは知識の始まりとか知恵の始まりというふうにするときもあります。始まりというのはそのヘブライ語でガシャーというその一番最初、第一歩目ではなくて、そのもうすべてだって、それから始まるっていうか、その神を知るという神を恐れることなしに、どんな知識も存在しないというか、その、価値のある知識というのは存在しない。だから神を恐れるということなしに、どんな知識を持ってたとしても、それは、その、私たちの永遠の命であったり、私たちのこの魂の救いであったり、そこには全くその関係がなくなってしまうんですよ。どんなに博士号を取ったとしても、どんなにね、竜宮のあの石を調べたとしても、私には全く理解できないことがいっぱいあの中には含まれてるでしょうけど。でも、神を恐れるということをなしに、その知識というのは、知恵というのは、情報というのは始まらないんですよ。で、じゃあこの神を恐れるということ、この聖書の言う知識や知恵というのは、どれほどの価値があるかですよ。どれほどの価値が皆さんにはありますか？毎日の生活の中で神を知ること、神を恐れること、その情報、知識について、またそれをどのように活用するかというその知恵について、どれほどの価値がありますか？ということを学びたいんですよ。私自分自身でこの質問をしているときに、私にとってあんまり価値がない、いや価値があるのは分かってるんですよ。けどもじゃあ実際、その神を恐れること、神について知ること、神を知ること、そのことをその自分の毎日の生活の中でどのくらいの価値あるものとして追い求めているかですよ。私の中にたくさん価値あるものというふうに考えているものがあるんですよ。だから優先順位というのが毎日の生活の中にあります。仕事もそうです。優先順位があります。家庭の生活でもそうです。優先順位があります。で、それも全部ひっくりめた上で私の1日の24時間というのが決まってくるんですよ。で、その優先順位、価値あるものから上に来るはずです。必ず。普通は。まあ僕は好きなものは最後に取っておくタイプですけど、時間っていうのが限られていればですよ。取っておけば取っておくほど後が苦しくなるじゃないですか。だから一日何かしないといけないことをそのリストを作ったとしたら、一番優先順位の高い方から出していくはずです。神を知ること、神についての知識や、神を知るというその知識が私にどれだけその価値があるものかというふうに自分が認めているかですよ。で、この2章では、箴言の2章では、この神を知ること、神についての知識、また、神を恐れるということが私たちにとってどれほどの価値があるかということを語っています。なので、このことを学んで、あ、そっか、やっぱり神を知るということは、また神を恐れるということは私にとって有益なんだな、っていうふうに理解して、そしてその神を求めること、神を恐れること、神の知識を求めること、そこに、その取り組む、一週間になるといいな、というふうに願っています。一言祈ります。天のお父さん、今日もこの御言葉を学ぶ機会を与えてくださっていること、そしてあなたを礼拝する機会を与えてくださっていること、ありがとうございます。イエス・キリストのみんなの上に、ここにみんなで集まっています。イエス・キリストご自身が私たちの真ん中におられて、また、キリストを信じる信仰と一緒に、あなたが与えてくださった聖霊が私たちの内側に住まわれて、この学ぶ一つ一つの御言葉を私たちに理解させてくださることも感謝します。どうぞ今日、この御言葉の扉を開いてください。私が語るべき言葉をどうぞあなたがお与えください。あなたの力によって、あなたの言葉によって、また知恵によって、これを語り尽くすことができますように。また、これを聞いている一人一人の内側にもあなたが助けを与えてくださって、聖霊によって、この霊について、霊について、霊で理解することができますように。頭でももちろん理解できますように。どうぞ、この学びの時をあなたが導いてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まず、2章の1節から6節までです。をお読みします。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、 あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探り出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだ。この一節から六節までの間には、この知恵をどのように得るのかということが書いてあります。知恵であったり、知識であったり。で、その、まず一節には、我が子よというふうに言っています。ソロモンは、その父親として、自分の子供たちに向けて、この箴言を書いています。ソロモンは王様になるときに、神から何でも好きなものを求めなさいと言われました。で、その時に彼は、そのお金を求めることもなく、その名声を求めることもなく、力を求めることもなく、またその健康、長寿を求めることもしませんでした。その代わり、あなたのその知恵を与えてくださいって。あなたの民をこの知恵なしに、治めることはできないので、知恵を与えてくださいというふうに言いました。だからソロモンは神を恐れて、神が私のことをその王様にしようとしておられると。だからその神が私に与えてくださるこの役割を王様としての、民を治めるということを、成し遂げるために、お金とか、名声とか、健康とか、そういうものではなくて、知恵が必要だっていうふうに彼は知ったんですよ。なので、知恵を求めたんです。神はそのことを喜んで、あなたはそういうそのお金とかを求めないで、知恵を求めたから、知恵も与えるし、その他必要なものすべてを与えると言って、彼はその、お金も、健康も、またその名声も得ましたよ。神から与えられました。その父親として、子供たちにこの箴言を書いたんですよ。頼むから、私が父親であればですよ。神からこの知恵を得たのであれば、知識を得たのであれば、私の子供に対しては、お願いだから、この神から受けた知識を、知恵を知ってほしいという思いが、ここに入っているはずです。ソロモンは別に体育会系的な感じで、厳しい父親として、お前なって、ここまでしないと知恵はお前のものにならないんだって、その焚きつけて、ほら頑張れとかって言ってるんじゃないんですよ。子供を愛する父親として、本当にこの自分を支えて、自分がその王様として、民を治めることができるようになった、その原因である、この知恵を、知識を子供に得てほしいんですよ。だからそのまま書いてるんですよ。一節から四節までの間のこれをしなさいという、もしあなたがこうするならというこの条件説ですよね。そしたら知恵が与えられて、その死を恐れることを得て、神の知識を見出すことになるって。だから一節から四節までっていうのは結構厳しいというか、これ、必死こいてやりなさいっていうメッセージですよ。それだけの価値があるって。死を恐れるということ。まずは、言葉を受け入れて、私の言葉を受け入れ、私の命令を蓄えなさいって。で、考えや心が固いと、どんな言葉を聞いても受け入れることができません。まあ、私という人間を見てしまって、私の話し方や私の声や、私の声のトーンとかを見て、あ、もう千尋さんなんかなんでこんな声なんだ、嫌いだなとかって言われたらもうしょうがない、すいません。私のこの話し方とか、私の話すスタイルだとか、私のこの見てくれとかが気に食わないならすいません。でも、その、私も努力しますけど、でも、だから私が変な、まあいいや。あんまりそれると大変なことになる。まあいいや。なんですけど、でも本当にその神の言葉をこう語りたいんですよ。で、神の言葉、私というよりも、神の言葉に皆さんが向き合うことを私は願ってるんですよ。そのために私は、その、伝える方として努力する必要はあります。皆さんの方も私というのを見ないで、神の言葉に耳を傾けて、そして目を向けてほしいんですよ。私が皆さんに教えますという態度は私がの、これは私は悪いです。もしそういう態度であればね。そうじゃなくて、本当にその、一緒に知っていきたいんですよ。神を知るということ、神を恐れるということが何なのか、教えてやるじゃないですよ。私も知らないから。だから、一緒に学んでいきたいんですよ。でも、考えが固かったり、 なんこの小生意気なやつめみたいな感じで私のことを考えてしまったら、もうそこでロックしてしまうんですよ。だからそうならないように私は努力しますが。で、その御言葉に、それと同時に御言葉に対して、この聖書に対して、神の言葉に対して低くなってないと、受け入れることができないんですよ。いや、聖書はこう言ってるかもしれないけど、私はこう思うんだって。そこでその自分の思いや自分の考えと、御言葉とぶつからしているんであれば。神は許すことを願ってるけど、そんなに許せるわけないじゃないかって。小学校で、私、英語を教えてるんですけど、中にいるんですよ。英語やっぱ難しいから、最初に触れるときにはね。じゃあこれやってみようって言ったら、もう速攻で、もう1秒経たない、0.1 秒ぐらいの反応で、いや無理って言ってくるやつがいるんですよ。無理じゃない？いや無理。いや、やってみないとわかんないじゃんって。で、私たちの心の中にも、その神が、この願っておられることがあるんですよ。愛しましょうって。腹を立てないようにしようって。腹を立てたら、ダメよって。もう最初の反応が、その神に、ああ、そうなんですか。じゃあ私あなたに従いたいのでお助けくださいという柔らかい心じゃなくて考えじゃなくて、いきなりそんなんできるかってなってくると、どんな言葉を聞いたとしても、その言葉を受け入れることができないのであれば、で神の言葉に対するリスペクトというか、もっと知りたいというか、神がこう言うんだったら私はそれやってみようかなっていうこの低さがなければ、言葉を受けることできないですよ。また、その命令を蓄えなさいって。英語の聖書だと treasure ですよ。treasure っていうのは宝物だから。だからその宝物とするんですよ。宝物として蓄えるんですよ。神の命令を。愛しなさいとか、許しなさいとか、親切にしなさいとか。人のした悪を思わないで、自分の利益を求めないで相手の利益を求めなさいとか、不正を喜ばずに真理を喜びなさいとか、すべてを期待して、すべてを我慢して、すべてを忍耐しなさい、すべてを信じなさい。愛っていうのはそういうものじゃないですか。相手の成長のために自制しなさいって。だそれが私のその心にとって、その宝物かですよ。じゃないと、その御言葉に対するなんか、けみたいな。そんなん言うけどさっていう、その、ものがあれば、私の心の中にその宝物として蓄えることできないですよ。私たちが聖書を読むときに、義務的に読んでるのであれば、ただの習慣として読んでるのであれば、それは、その私がその神の言葉を受け入れ、命令を蓄えるという、宝物として。そのようにはならないんですよ。神の言葉は私にとって宝物でしょうか？それとも私の責務なんでしょうか？義務なんでしょうか？聖書の言葉は私を愛してくださる神の言葉なのか？それとも読まなかったらお前のこと裁くからなっていうその恐ろしい神なんでしょうか？後者だったら恐ろしいですよね。読めなかった、読まなかったらもう即裁かれて私に罰が下るみたいな。でも神は本当に私のことを御子をイエス・キリストをお与えになるほどに私たちクリスマスを通過してそのことを確認しましたよね。なぜ神が御子を私たちこの世に使わせたかというと、私たちのことを愛してるからですよ。なんでご自分にその反発してて逆らってて敵対してる私を許すためにご自分の一番愛してる御子を十字架にかけて殺すんですか？私が罪あるものとされずに、私が罰せられないで、私の罪のゆえの罰を受けないで、私が滅んでしまわないためじゃないですか。なぜそんなことを神がしてくださるかというと、私のことを愛してくださってるからですよ。あなたのことを愛してるからですよ。神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるって。すべての人を愛してるからこそ、イエス・キリストはこの地上に生まれてくださったんですよ。神の愛抜きに、イエス・キリストがこの地上に来られたということを理解することは決してできないですよ。それが理由だから。神は私たちのことを愛しておられるんですよ。そこまでね。そして私にとって価値のあるものとして、この聖書を残してくださってるんですよ。二節には、知恵に耳を傾けて、心に英知を向けなさいって。ごめんなさい。心に英知を、そうですね。心を英知に向けなさいと。耳を傾けるっていうのは、注意を払う必要があります。聞くっていうのと、耳辺の聞くっていうのと違うじゃないですか。小学生の時になんかその辺学習した記憶がありますよ。普通の聞くっていうのと、この耳を傾けて傾聴する聞くっていうことと違うって。 だから、その知識に耳を傾けるというのは、この聖書の言葉に対して耳を傾けるというのは、その注意を払う必要があるんですよ。なんか作業しながらとか、草刈りとかしながらとか、よくメッセージを聞こうとするんですけど、ほとんど覚えてないことが、覚えてないことがほとんどだったりします。なんか、何やってたか全然覚えてないんですよ。草刈りとかしながらやると、あ、ここはちょっと刈りにくいなとか、なんか別のことを考えながらなんかずっとメッセージ語ってる方かわいそうにね。で、別にそれが悪いとは言ってないんですよ。何もしないよりは全然いいし。でも、注意を払っていかないと、なんか、本当に、あ、ちょっと待って、何言ったみたいな感じで巻き戻すぐらいの、その注意の払い方をしないと、実際には入っていかなかったりするんですよ。別に、ながら聞きは全然悪くないですよ。でも、本当に学ぶときに、その神を求めたり、その神を恐れることを、それを知りたいというふうに願うときには、そのながら聞きだけではなくて、やっぱしっかり注意を払って自分で意識して言葉を聞くこと、意図して聖書を読むということ、うわぁめんどくせえとかじゃなくて、今日10章も読まんといけんのかって。1月1日になりますね。そろそろ。それでなんか始めるんですよ。今年こそは全部読むぞとかって言って。で、それで、うわぁ、こうしよう。これ、レビキとかなんですけど、みたいな。でそういうふうにしてると、入ってこないんですよ。御子イエス・キリストをお与えになるほど愛しておられる方が何を言ってるか。聖書を通して。もちろん理解できないこと、難しいことたくさんありますよ。けどそれでも何か神が私に今日語ってくださることがあるんじゃないかというその期待と、このワクワクするような、その神が語ってくださるだろうというその願いっていうのは、やっぱ持って読みたいですよね。心を向けるというのは、この心を向けるっていうのは、その適用させるとか、心を当てはめるって感じですよ。apply ですから、言葉は。だから自分の心を御言葉に沿わせるんですよ。御言葉がこう言ってるから私の心をこのように変えようって。でも、誰も自分の心を変えることはできないんですよ。自分の考えを変えることはできます。だから、神に頼ろうって。だから、その神に求めようって。っていう考えはできるんですけど、自分の心自体を自分での力で頑張って変えることはできないです。だから自分の心をその英知に向けるというのは、神の助けが必要なんですよ。だからここでも、やっぱ本当にこの知恵を、知識を、神を恐れるということを知りたいのであれば、それを受け取りたいのであれば、もう努力が必要なんです、ある意味。偶然には起こらないから。いきなり、家宝は寝て待てみたいな。知識は寝て待てみたいな。朝起きたら、この、パパがバーンって神のことを知れましたみたいな、いきなり全部悟りましたっていうのはないんですよ。こう一生かけて、少しずつ少しずつ少しずつ神について知り、神を知り、神を体験し、ああ、神はこんなにも私のことを愛してくださってるのかって。こんな私を抑え、その見捨てることなく私を何度も許し、そして、もちろん一回で全部許してるんですけど、その許しを何度も受け取らせていただいて、そして前進する力を与えてくださるのかということを確認しながら毎日歩んでいって、昨日よりも今日よりも明日よりも一週間後よりも一ヶ月後よりも一年後よりも2年後、そうやって神を知っていくわけじゃないですか。私たち一生かけてやっていくんですよ。これ、私たちに永遠の命が与えられてて、イエス・キリストを信じたその瞬間から永遠の命が始まって、そこから永遠にわたって神について知るんですよ。天国に行っても神について知るのがずっと続くんですよ。永遠の時間をかけてじゃないと神の愛なんて到底理解できないんですよ。だから、暇じゃないですよ。天国でなんかどうしようみたいな。結構御言葉を学んだり、そのイエス・キリストと実際に話をしたりしながら、その神のまたイエス・キリストの私に対する愛を確認して、あーとかってやりながら、で毎日毎日、あーこんななんだって、もうワクワクしながら神の愛を受けて、イエス・キリストの愛を知っていくんです。だから、一気に明日起きたら知れるとか、その願ったら明日全部与えられるとか、そういうものではないです。けども、少しずつ少しずつ私たちが本当にこの求めて、ある意味努力して、そういう、こういう部分でね、行くのであれば、私の内側に少しずつその神が光を当ててくださるんです。理解を与えてくださるんです。だから、聖書を読む必要が、それありますよ。だって、そうじゃないとわからないから。 悟りを叫び求め、英知を求めて声を上げるって。箴言の一章の20節と21節を見てみると、その知恵が巷で大声で叫んでるというふうに言ってます。だから知恵自身も私の言うことを聞きなさいって言うんだけども、今度私たちも同じように知恵とか悟りとか英知を求めて、この私に与えてくださいってその叫び求める必要があるって。悟りや英知が自分にないと、ないことと、それがどれだけのその価値のあるものなのかということを知る必要がありますよ。知恵とか知識じゃなくてもいいんですけど、何かを本当に叫び求めるぐらい求めたことってありますか？なかなかそういう経験私もなかったりするんですよ。で、昔ソクラテスという有名な人がいたみたいです。私直接知らないんですけど。こういう話があるんですって。ある人が、そのソクラテスさんのところの哲学者ですよね。のところに行って、で、そのあなたが持っているようなその知恵を与えて、その私にもくださいって、教えてくださいって言ったんですって。まあ、基本、聖書と、このここで言ってるのと、沿ってるから、あえて言ってるんですよ。で、そしたら私についてきなさいって。そしたらその街を歩いてって、そのずっとその人がついて行ったんですって。で、そしたら、その海があって、で、海にまで入って腰ぐらいのところに来たときに、急にこのソクラテスさんが思いっきり首根っこ、この人の首根っこを捕まえて思いっきり沈めたんですって。力ずくで。そしたらこの人は苦しいから力ずくでこの息しようとするじゃないですか。で、今どのくらいその息したかったかって。俺ぐらいの、熱心さと思いで知識を求めたら、あなたはその知識を得るようになるって。だから神のことを知りたいんですよ。ヤコブの一章には書いてありますよ、5節6節に。もしあなた方に知恵がないものがいるんだったら、それは惜しげもなく、咎めることもなく、与えてくださる神に求めなさいって。そしたらきっと与えられるからって。私もその御言葉に励まされて、私に知恵を与えてくださいって、また知識を与えてくださいって祈ったこと何度もありますよ。でも、どんくらいその切望して、渇望して、ああ、私、もっとあなたのことを知りたいんですということを、その腹の底から神に求めたかっていうと、ちょっと、おおってなるんですよ。それぞれが、今、ある、正直にですよ。ある、欲求に従って求める必要はあります。いきなり、なんか、パウロとか、ペテロとか、そんな人たちみたいな、その求め方を俺しようみたいな感じで、さあ、どうするかなとかって、わけわかんないんですよ。だから、神を知りたいという欲求は、その自分の中にあったとしても、それぞれ違いますよ。信仰のその成長の度合いも違うし、いろんなその背景があって、苦しんでることとか、喜んでることとか、それによって全然違いますよ。でも今、その自分の内側にある神を知りたいという思いに正直になって、私あなたのことを知りたいですって。最初はもう、なんか、一文で終わるかもしれないです。私あなたのことを知らないので、私に教えてくださいって。でもある時に、その自分のなんかいろんなその人生の苦しいこととか、その逆に嬉しいこととか、そういうのを通過しながらもっともっと神を知りたいというその思いに、を神が与えてくださることってあるんですよ。でもそれって日々やってないと、その神を知りたいというところにまでいけない向かないんですよ。だから毎日の生活の中で、神を求めるということ、神のその言葉に触れるという生活というのは、私たちにとってとても大切ですよ。求めたことが、知恵を求めたことがなければ、今日から始められます。too late、遅すぎるってことはないから、今日から始められます。今日、じゃあ知恵が必要なのか、知恵を与えてください。それで俺でいいじゃないですか。それからその神がもっと教え、ちょっとずつ教えてくれるんですよ。神の愛について。わあ、こんな素晴らしいことを神はしてくださるんですかって。じゃあもっと知りたいですって。もしかしたら次の祈りは2行になるかもしれない。最初の祈りは2秒で終わったかもしれないけど、次は4秒かかるかもしれない。祈りっていうのもそういうもんですよ。私たち学んで、徐々に学び方、祈り方っていうのを、学んでいくことですよ。祈らないと絶対わかんないですもん。どうやって祈っていいか本当にわかんないから。知恵を銀のように、また隠された宝のように、これを探り出しなさいって。で掘り起こして、この精錬するものですよ、銀というのは。お金を稼ぐために。どれくらい一生懸命働いてるかですよ。それ VS、 神を知るというその知恵を、知識を得るために、どれだけその掘り起こして探り出すかという。毎日の必要を、毎日の生活のために必要を得る、糧を得るということはとても大切なことです。聖書にも、ちゃんと労して働きなさいと書いてあります。それは必要ですし、それは別に悪ではないし、もちろん罪でもないですよ。聖書に働くなって書いてないし。でもバランスの問題なんですよ。仕事への熱心さやお金への欲求と比べて、神を恐れること、神を知りたいということに対する熱心さや欲求がどのくらい私にあるかですよ。神の熱心はすごいですよ。私に、神が私のことを愛しているということを知ってほしいがためにですよ。ご自分の御子を惜しまずに私に与えてくださったんですよ。十字架につけてくださったんですよ。どれだけ苦しいか。それぐらいの熱心さを持って神は私にご自分の愛を示してくださったんですよ。だからその神に対して私の熱心さや神を知りたい、神を恐れたいということへのその欲求がどれだけのそのバランスを持って私のその生活の中に存在しているかです。ゼロだったらちょっとやばいです。1だったとしても99対1っていうのもちょっとバランスが悪いですね。1週間を通してこれがどのくらいのバランスになるかですよ。だからちょっとずつの話です。いきなり50、50、50、50にしようっていうのもそれは無理な話です。今ゼロしかないのにとりあえず1にしないと。そこから2になって、3になって、4になっていくわけじゃないですか。自分の努力でこの神を知るということはできないですから。残念ながら。だって、神の助けがないと私の心を、私の自分で変えることのできない心を、その神の英知に向けるっていうことは無理ですもん。だから助けが必要なんですよ、神は。だからちょっとずつなんですよ。自分が今欲求、本当に神を知りたいという思う分だけ、願う分だけ進むんですよ。0.1 かもしれないけど、0.01 かもしれないし、もしかしたら2かもしれないし。そうやって毎日の生活の中で神を知っていくんです。神が私のことを愛していること。イエス・キリストになって私が許されていること。そのことを味わって万歳って言うんですよ。一日の中で何回も。心から喜ぶんですよ。そうして神を知っていくんですよ。少しずつ少しずつ。だから私が完璧でないことを、ある意味、自分の弱さをそのパウロは誇るって言ったのもわかりますよ。私が弱いから、その神がその私の弱さに同情してくださって、イエス・キリストが同情してくださって、イエス・キリストの皆によって求めたら、その弱さを克服するだけのその力や必要なものを与えてくださるということを体験できるから。この苦しんでいるという、ああ、知りたいのに知れないとか、神に従いたいのになんで従えないんだとか、この、俺めみたいな、ああ、もう嫌だとかっていう、この、もやもやしてる、状態というのは、ある意味、神に対して感謝できるんですよ。これを通して次があるから、必ず神を知れるから、その、うわぁ、もう嫌だって言いながら、神を求めたら、次があるから、必ず。必ずこのトンネルを抜けるんですよ。神はそのトンネルを、全部、苦しみとかを、私の人生からなくすようなことをされないんですよ。ただ、その苦しいところを、トンネルのような暗闇を通過するだけの力を与えてくださる方なんですよ。だから、この苦しみを取り去ってくださいという祈りよりも、通過できるように私を導いて、私に力を与えてくださいという祈りの方が的を得てるかもしれません。もしかすると。自分の家の庭に、5000億円相当のダイヤがあるということを知ったら皆さんどうしますか？しかもそれがなんか、ご近所さんにも知れたとしたらどうしますか？やばいっすね。もう寝る間を惜しんで食べる間も惜しんでもう子供をそっちのけで掘ってますよ多分。5000億円とか。神を恐れるというこの知識は、知恵は、どれだけの価値があるんでしょうね。5000億円で買えるんだったらいいですね。孫さんとか買えますよ。でもそれじゃ買えないはずじゃないですか。私の問題は、私たちの問題は、私にしとこうか。私の問題は、神を恐れるということがどれだけ価値があるかということを知らないというところにあるんですよ。だから求めないんですよ。求めるなんか意味がわかんないんですよ。なんでここまでして、 言葉を受け入れ、蓄えて、宝として、耳を傾けて、心を向けて、叫び求めて、声を上げて、これを探して、宝のように探り出すみたいな、探し出すみたいな。なんでそこまでせんとわかんのかっていう、その意味がわかんないんですよ。それは、神を恐れるということ、神を知るということ、神を、この福音を味わうということ、福音に生きるということ、それの価値がわかってないからですよ。少しはわかってるんですよ。だってイエス・キリストのことを信じてるんであれば、それはわかってますよ。そこに価値があるってことは。日曜日の午前中を神のために時間使うぐらいの価値は知ってますよ。でも、残りの日曜日の午後から、次の日曜日の朝までの時間を費やすというまでの価値が知らなかったりするんですよ。私以前もそうでしたから。日曜日とりあえず行ってればいいん違うっていう。それぐらいの価値はあると思いますと。神は素晴らしい方だから。でも残りはちょっとまあ自分のこといろいろとね、価値あることやってるから私。なので、ちょっとすいませんみたいな、ご無沙汰してましたみたいな。そので、毎日なんか日曜日のたんびに、ああ、そうだった、神のことを思い出すんだったみたいな感じでいたりするんですよ。いたりしてたんですよ。スタートはみんなそんなもんですよ。でも毎日の生活の中で本当にその神を求めるということを体験するということを少しでも知っていくと、そうすると、死を恐れるということを悟るんだって。労することなしに死を恐れることは悟れないです。聖書を読んだり、学んだりすることなしに死を恐れるということを少しはできますけど、ちょっとやっぱ不足してしまうんですよ。私のその日常の生活にかまけてしまうというか、忙しさに かまけてしまって、いや、これもやんないといけないし、あれもやんないといけない。生きるためにはこれもしないといけないんだと言って、私の肉に対するその必要は、得ようとするんだけど、私の霊の人の必要に対して御言葉とか祈るとか、フェロシップするとか、でそういうことがその、なおざりに、その、なってしまうんですよ。それは、価値をあまり知らないからです。神を恐れることと、知識や知恵を得るために、この、労するということは、この比例していくんですよ。少しでも、私の心を神に向けるなら、少しでもその神のその言葉を私の心の内に入れるのであれば、私は少しその分進むことができるんですよ。そして、神を恐れるということをその悟るようになっていくんです。少しずつ少しずつ。そして神の知識を見出すって。第一サムエルの三章の七節。開けなくていいですよ。第一サムエルの三章の七節に、そのサムエルがこの寝てる時に、このなんかサムエルって声が聞こえてくるじゃないですか、神に。その、呼ばれてね。その時のその記述ですけど、サムエルはまだ死を知らず、神の言葉もまた彼に示されていなかったというふうに書いてあります。だから神についての知識、神の知識を見出してなかったですよ。なぜかというと、死の言葉もまだ示されてなかったから。つまり、その御言葉であったり、その神が何を考えているのか、神の言葉ということを、そのサムエルはまだ学んでなかったんですよ。だから、神についての知識や、この神の知識っていうのは知らなかったんですよ、彼には。あの、小さい時にはね。だから、その神の知識というのは、御言葉をどれだけ自分に受け入れて、その蓄えているかですよ。そしてその御言葉が、私の日常生活にどれほど影響を与えているかというのに、その、比例してくるんですよ。神を愛するということは、神の命令を守ることだって。神の命令とは、イエス・キリストの御名を信じて、そして互いに愛し合うことだって。神を愛するには、神が私のことを愛してくださっているということを知らないと、その神を愛そうとしないんですよ。神が私をどれだけのその犠牲を払ってまで私、どんだけの大きな愛を持って私の罪を許そうとしたかということが分かると、ああ、なんてありがたいってなって私は神に愛されているのかっていうのが分かるので、神を愛そうってなるんですよ。で、神を愛するってことは、互いに愛し合うってことですよ。だから、神の知識というのは、その御言葉を聞いて、御言葉を学んで、自分のうちに蓄えて、その御言葉に対して従順になろうとする、神との親しい関係なんですよ。だ神の知識というのが、その私のうちに蓄えられていけばいくほど、その御言葉に対してその従順になっていくんですよ。その神との親しい関係の中で。神がどれだけ私のことを愛しているかということが分かってくるから、少しずつ。そうすると、毎日の生活の中に、この反映されていくんですよ。神に対してその生きるということを始めるんですよ。だからこの言葉なしに、神の言葉なしに、神に従うっていうのはめちゃくちゃしんどいです。 神がこう言ってるという、ただその上の空で聞いたものを、じゃあ自分の日常生活の中でやろうって言っても、それはもう到底無理です。前皆さんにも、ね、何度も話してますけど、日曜日私が東京にいるときに、礼拝が終わったらその足で、ヨドバシカメラに行って、家電製品を見に行くという、そのつもりでずっと礼拝で座ってたから、最初の頃。だからもうその時に私の言葉に、神の言葉って全く入ってないので、もう、教会のこの扉を後にしたら、全く神に従うとか、言葉に対、神の言葉を学んで、それに応答しようというその思いになって、一個も働かないので、何の身も結ばないんですよ。私の日常は何も変わらないんですよ。だから教会に行ってようと、その、毎日の生活の中でちょっとバラバラって聖書を開こうと何しようと。私は変わらないんですよ。神の御言葉に対する、その従順による、神とのこの親しい関係だから、神の知識っていうのは。この関係の中で、神に従う、神に従えないから、ああ、助けてください。従えなかった、お許しください。次、従えるように助けてください。この関係がないと。御言葉に対する、神の言葉に対するその従順というのは、私の中に、その生まれてこないんですよ。だからその自分のやりたいこと、自分の興味のあること、その聖書とか関係ないところに、たくさんのその自分の意識とか、自分のその労力を割きたくなるというか、そこでしか、その、自分の欲求を消化できないから、そればっかりを求めるんですよ。でも神ご自身が知恵を与えてくださるって。神ご自身の御口を通して知恵と英知を与えてくださるって。箴言の25章の、二節。これも別に開かなくていいです。箴言の25章の二節。ことを隠すのは神の誉れ。ことを探るのは王の誉れって書いてあります。面白いですね。神が物を隠すんですよ。でも、王として、尊ばれる人は、その神が隠したものを探すんですよ。第一コリントの一章の21節。第一コリントの一章の20節には、こう書いてあります。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるんだって。だから自分の悟りとか自分の頑張りで神について知れないのは神の知恵によるって。だからそうするとその頭がいい人、知恵のある人がその救いを得ることができちゃうんですよ。イエス・キリストを信じる信仰ではなくて。どんなに頭が良くても、どんなにその知識を持ってたとしても、その神を知るというその知識を隠されてるんですよ。その隠されているものを探し出すのは、ここに一節から四節に書いてあるように、この努力してある意味、求めるという努力をして得ないといけないんですよ。だから神が隠したものを人が探し求め、見つけるという誉れを人に与えたんですよ。だから一つ一つのその神が隠していったこの奥義というか、神の愛、私に対する愛とか、私に対するその許しというのを少しずつ紐解いていってもらうんですよ。そのたんびにそのために、あーってこの誉れというか、喜びというか、感謝というのが私に与えられるんですよ。それがある意味なんていうんですかね、癖じゃないですけど。これが楽しいんですよ。これが幸せなんですよ。神の愛を見つけるのが私の生活の真ん中に。だから、御言葉をもっと読みたいし、だから、神を求めて祈りたいし、だから、その神に従いたいんですよ。宗教じゃないんですよ。あなたはこれをやらないといけない。これをやらなかったらあなたは、この、なんか、役職にはつけないとか。これをやらなかったらあなたは地獄に行くとか。そんな話じゃないんですよ。神の私に対するもうなんか、永遠にわたってじゃないと知ることができないような、永遠にわたっても 100% 知ることができないような、大きな愛で私を愛してくださっていて、私がこの地上で生きている間に少しずつ少しずつ私に明らかにしていってくださるんですよ。私が求めたら。求めた分だけ。そしてそこに私はその喜びを見つけて、ああ、神がこんなに私のことを愛してくださっているのかということを喜んで、もっと求めるようになることを神は願っているんですよ。そうやって神に従うんですよ。神に従うって言っても、もちろん、互いに愛し合うということを追求するわけだから。それがその他の人を傷つけるとかそういうことには決してならないんですよ。7節と8節。彼は正しいもののために優れた知性を蓄え、正しく歩む者の盾となり、公義の小道を保ち、その生徒たちの道を守る。神はその主を恐れる者の道を守ってくださると。で、正しい者たちというのは、 知識とか知恵を求める者たちです。この一節から四節にあるように、本当にその神に求める人たち、努力してその知恵を増し加えたいと願っている人たち、そのために労する人たち、神を恐れるということを知ってそれを始めた人たち、それが正しい人たちです。で、その人たちのために神は優れた知性を蓄えるって。ヨブでちょっとやりましたね。ヨブ記を学んだ時にこの優れた知性っていうものについて。ヨブ記の6章の13節は、その神がこの自分から優れた知性を追い散らされたみたいな、そのヨブの話があるんですけど。だからこの優れた知性もなくなってしまったって。だからこの優れた知性っていうのは与えられるものなんだけども、なくなってしまうものでもあると。同じ箴言の3章の21節。よく見張らないと、その優れた知性というのを見失ってしまうって。箴言の18章の一節。箴言の18章の一節。己を閉ざす者は自分の欲望のままに求め、すべての優れた知性と仲違いするって。だから、人と交わることなしにフェロシップしないで自分の闇を抱えたままで、闇があるから自分の欲望のままにいろんなことを求めるんです。だからそういうふうにしてしまうと、優れた知性っていうのは仲違いして私のものに、私たちのものにならないっていうふうに言います。でも神はその優れた知性を蓄えてくださって、その正しいものに、その与えようとなさるんですよ。普通にしてると得ることができないこの知性ですよ。また、盾となって生徒たちの講義の小道を守ってくださるって。だから私が正しく歩めるようにしてくださるんですよ。そして、神を愛して神に従うこと、人を愛する、この生き方というのは小道ですけども、神ご自身がその小道を守ってくださるんですよ。そうじゃなければ、非難されてなんか恐れたりして、見失ったりする可能性があるんですよ。なので神は私たちの盾となってくださって。神についての情報があって、神が私のことを愛してくださっているとか、本当にこの真理についてのその情報が私の中に、その言葉として私の心の中に蓄えられているのであれば、そこで私の支えとなるんですよ。私の歩みを、私が歩む道、その小道を保ってくださって、神ご自身が。そしてそこを歩む私の盾となって、そのあらゆるものから守ってくださるんですよ。悪魔はその冷やを私たちに常に打ってきますよ。本当かっていう疑いの冷やを。私たちの戦場というのは、その私たちの考えの中だから。神を疑ったり、人を傷つけたり、その考えの中でまずするんですよ。そしてそれが口に出るわけじゃないですか。で、行動として現れるわけですよ。だからその、ヒヤが飛んできても、悪魔はヒヤを、飛ばすことをやめたりしないんですけども。それが彼の仕事だからね。けど、その信仰の大盾を持って、私たちはその悪いものが放つヒヤを全て消すことができるわけじゃないですか。その盾となってくださるんですよ。神を信じてるから。私のその戦場でなるその頭の中で、その炎上しないんですよ。あまりにもその疑ってしまって神を、人を疑ってしまって、その闇に入っていかないんですよ。それを助けてくださるんですよ。そういかないように。神がそうしてくださるって。また主を恐れる知識は、私を守るって。9節から15節。その時は、あなたは正義と公義と公正と、すべての良い道筋を悟る。知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂を楽しませるからだ。知力があなたを守り、英知があなたを保って、悪の道からあなたを救い出し、ねじれ事を言う者からあなたを救い出す。彼らは、まっすぐな道を捨て、闇の道に歩み、悪を行うことを喜び、悪いねじれ事を楽しむ。彼らの道は曲がり、その道筋は曲がりくねっている。主を恐れるその知識の価値というのはここにあるんですよ。正義と公正、公義と公正と、すべての良い道筋を悟らせてくれるって。だから、どの道を歩めば良いか教えてくれるんですよ。私がその判断するときに、どの道を選択すべきかという、するときに、その神を恐れるというその、心が、また知識が、私を守るんですよ。私が、その、神に至らない、イエス・キリストでない道を歩まないように、私の判断を守ってくれるんです だから逆に言うと、その私たちがその考える、いろんなその考えやアイデアがあるときに、神はこれを喜んでくださるんだろうか、これを神は受け入れてくださるんだろうか、でそうやってその考えるようになっていくと失敗しないんですよ。でも自分のやりたいこととか自分のこだわりとか、そういう自分のとか、あと他の人に忖度したりして。Go to、 いや、それもやめとこう。やめるべきか、いや、それもやめとこう。でそうやってそのいろんなその政治の中では辛いんですよ。いろんなの忖度しないといけないし、考えないといけないから。人のこと考えないといけないから。でも本当に私たちが何をその持ってはっきりとしたその判断をするかというと、間違いない判断ができるかというと、神を恐れる、私のに与えられるその神を恐れるというその知恵であり知識ですよ。それがあるから全てのその情報が一つにまとまって正しい判断をすることができるんですよ。死を恐れるということは、私がこの地上を歩む上で、このナビゲーションですよ。ナビですよ。全く先の見えないようなところで正しくその目的地に着くには私たちナビがあると助かりますよね。昔はもうね、私も昔の人だからちょっとナビとかなかったんですよ。最初車運転し始めた時もう地図とか見ながら、これこんなこんなでとかって言いながら、たまに変わってるじゃないですか。そういうのもなんか古い地図だったりすると、それで大変なんですよ。でも今はナビがあるから、結構レンタカーとかしても、普通に運転さえできればね、迷わずにその道、一番いい最短のルートでそこに行くことができたりするんですよ。だから神の言葉なしに、また神を恐れるということなしに、この地上を歩もうとすると、たくさん迷子になりますよ。どこ行ってるかわかんないから、いや、行きたいところは知ってるんですよ。神が喜ばれることを判断して、神が喜ばれる神に従う、神を愛する。そして互いに愛しちゃうというそのところに行きたいという思いはあるんですが、そこに行き着けないんですよ。あまりにもなんか複雑すぎて、あまりにも暗すぎて。詩篇の119編で、あなたの御言葉は私の足の灯火だって。暗いところをその照らしてくれる灯火が私たち必要なんですよ。神を恐れることなしにいろんなことを決められるんですが、私たちには自由意志が与えられているから。神を拒むことでさえできる意志が与えられ、自由意志が与えられてるんですよ。それはすごいことですよ。神が私をロボットにしたかったらできたんですよ。ラジャーラジャーとか。神を愛しますとか。そういう私が欲しいんであれば、神は私をそうやって作り変えることだってできるんですよ。でもそうしないんですよ。自分の自由意志を使ってじゃないと愛するってことにならないじゃないですか。愛するには自分の意志を持って人を愛するってことを決めないと、愛するにならないですよ。何度も言うように、私の妻に選択肢がなかったからあなたの妻になったんだって言われたら、私は愛されてる気は全くしませんよ。数多くいる私よりもはるかにできる人や、私よりもイケメンの人がいて、私よりも本当にその能力を持ってて、物を持ってる、そういう人がいるのに、私を選んでくれたというその愛が、それがあるから、ああ愛されてるなって思うし、私もそれで愛するわけですよ。それが愛し合う関係じゃないですか。御言葉を受け入れて、御言葉を蓄えてないと、歩き方も知らないし、そこに行きたいところに行き着く方法も、その道もわからないんですよ。でももし知恵が私の心に入ったりすると、その知識が私の魂を喜ばせてくださるんですよ。信仰は聞くことに始まるって。聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるって。私たちがイエス・キリストのことを聞き始めると、少しずつ分かってくるんですよ。神の私に対する愛が。キリストのことを聞かないで、その神のことは知れないですよ。イエス・キリストの情報なしに、神が私のことを愛してくださっていることは悟ることは絶対にできないです。けども、イエス・キリストについての御言葉を聞いていると、私の心にその心を開いて聞いていると、私の内側にそのキリストを信じるというその信仰が与えられるんですよ。プレゼントとして。そしたら、その、神の霊、信じると神の霊が与えられて、神の霊が私の心に神の言葉や神の律法を書きつけてくださるって。神がこんなにも愛してくださってるんだから、私も神を愛したいなっていうその一文が加わるんですよ、私の心の中。だから自分の自由意志で、そのうちに住んでおられるその聖霊が私を助けてくださって、心に思いを与えてくださって、志を立てさせてくださって、ことを行わせてくださるわけじゃないですか。聖霊が私の心に神の言葉を書きつけてくださって、 神を恐れるという、そのことをすればするほど、私の内側で精霊がその働いて、神を愛すること、神に従うことをその心に書きつけてくださるんです。そしたら私の魂が喜ぶんですよ。それがものすごい健全なことだから。いやいやながら、教会に行ってたとき、さっきも言ったように、それは楽しくなかったですよ。全然。苦しかったですよ、逆に。ああ、また日曜日来た、みたいな。なんで教会に行かないといけないんだ。行かなければよかったのにね。なんか知らないけど、行くもんだってやってこう、めっちゃ苦しいんですよ。でも本当に少しずつですけど、ありがたいことに、イエス・キリストについての御言葉に耳を傾けて、それはずっと語られてなかったわけじゃなくて、私が心を開き始めたんですよ。私自分自身というよりも、いろんな人たちが祈ってくれてたはずだから。皆さんもそうですよ。自分で祈ってなかったけども、他の周りの人たちが祈ってたんですよ。だから神が恵みに思って私をその心を開いてくださって、私の考えを少しずつ柔らかくしてくれて、御言葉を聞くときに、あ、そうなのかって少しずつ聞き始めたんですよ。そしたら少しずつその神に愛されてるっていうことが分かるようになってくるんですよ。毎日の生活の中で許されることとか、毎日の生活の中で神が愛されてる、愛してくださってるということをなんか、はたと思い出したりするんです。1ヶ月に1回ぐらい。最初はね、それでも多いかもしれないです。で、それが少しずつ、この頻繁になってくるんですよ。で、この、いやいやながら教会に行くのは嫌なんだけど、楽しく全くないんだけども、その神が私のことを愛してくださってるってことが分かるときに、私の魂はめちゃくちゃ喜ぶんですよ。わーってすぐ忘れるんですよ。でもその瞬間はすごい喜ぶんですよ。愛されるっていることを聞いて喜べない人はいないはずだから。本当に喜ぶんです。だから知恵が私の心に入ると神を恐れるというその知識が私に入ってくると魂が喜ぶんですよ。そうやって私の中に神の愛が入ってくるから。そして神は資料とか、あ、ごめんなさい。資料と英知が私を守るし、私を保つって。で、資料というのは、その判断することとか、この分別、資料分別ですよ。物事を判断したり決定するときに、神を恐れるということが私を守るんですよ。悪い道から私を救い出し、悪いねじれ事を言うものから私を救い出すって。私を悪から救い出すって、この資料と英知が、神を恐れるということが。まっすぐな道を捨てる者から私を救い出し、闇の道に歩む者から、イエス・キリストは光ですからね。その闇を愛する人たちはいるわけですよ。光を恐れてね。自分のその悪いことが明るみに出ることをその好まないんですよ。で、その人たちから守る。悪い悪を行うことを喜ぶ者から私を救い出し、悪いねじれ事を楽しむ者から私を救い出す。主の祈りでは、私を悪より救い出したまえってあるじゃないですか。それは、私に神を恐れるという、知識というか、知恵が与えられるからですよ。だから、私は悪から救い出されるんですよ。UFO キャッチャーじゃないんですよ。神が、ウィーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーみたいな感じで、今度私をこうやって、この安全地帯に置くんじゃないんですよ。私を悪より救い出してくださいって。これある意味プロセスなんですよ。私を悪より救い出してくださいっていうのは。本当にその神を恐れるということを知って、そして私自身がその神を恐れるということのゆえに、神がその私を悪から救い出してくれるんです。そして悪の方に行かないように私を守ってくれるんですよ。16節から19節。あなたは他人の妻から身を避けよ。言葉の滑らかな見知らぬ女から。彼女は若い頃の連れ合いを捨て、その神との契約を忘れている。彼女の家は死に下り、その道筋は闇につながる。彼女の元に行く者は誰も帰ってこない。命の道に至らない。ソロモンがその自分の子供たちに対して、他人の妻から身を避けなさいと。日本語ではこのようにその見知らぬ者とか風になってますけども、ある意味直訳です、これがね。見知らぬ者とか、外国の他人の妻とか、そういう風にやってるのか。英語だと、その意訳されていて、インモラルウーマンです。だから、性的に不道徳な女性から 自分の身を避けなさいというふうに言っています。だから見知らぬ者、他人の妻から身を避けなさい。まあ、つまり全部そういうことですね。だから言葉滑らかに誘惑してくれって。だから聖書ははっきりものを言うので、なんか最近のその風潮だといろんなその性的な被害に遭う人たちっているんですけど、その性的な被害者っていうのは基本女性だったりするんですよ。加害者は男性です。でも、それだけでははっきりと割り切れない時っていっぱいあるんですよ。じゃあ、別に喧嘩両成敗じゃないんですけども、女性の方では何の悪いことはないのかっていうと、そうじゃないじゃないですか。それで男性は間違いなく悪いんだけども、女性にもその間違いなく非があったりするんですよ。そこははっきりと、ここでは言ってます。だから、その女性の方でも、その言葉を滑らかに誘惑してくる、人たちがいると。ソロモンはね。だからその人たちから身を避けなさいって。結婚してない男女もこの警告はもちろん有効ですよ。で、聖書では、私たちの理解では、神はその伴侶として結婚する人には、必ず人を与えておられるから。だからその将来結婚するという伴侶に対して、性的な不道徳を行うことになるわけだから。だから、その結婚前に性的な関係を持つということを聖書は、その罪というわけですよ。一人しかいないから。妻となる人、夫となる人は。結婚前提にお互いを知るために、神のまた御心を知るために付き合うのはもちろん聖書的ですが、結婚を前提にしない付き合いっていうのはお互いを誘惑し合うだけだから、それは推奨されないですね。基本的に。若い頃の連れ合いを捨てていて、神との契約を忘れてるって。結婚というのはお互いの同意のもとです。互いに愛し合うということをその追求する。夫は妻を愛し、妻は夫に従うという。それを同意して、神と契約することですよ。それを忘れて、他の人の夫を誘惑すると。もちろん逆もまたしかりです。男性の方で、その誘惑する人もいるから。だからそういうのをお互いその身を避けなさいって。彼女の行き着く先は死であり、闇だって。で、彼女の元へ行く者は誰も帰ってこないって。もちろんそこから神に押して、その神の方に、この向きを変えて、そして戻っていくことはもちろんできます。けど、彼女のもとにどんどんどんどんついていく、神のもとに続く道には決して繋がらないんですよ。彼女を追い求めていっても。もしくは彼を追い求めていっても。だから、どこかで彼女についていくことをやめて、向きを変えて神のもとに戻っていく必要があるんですよ。でも、ずっとそこに行き続けていれば、行き着く先というところに命はないんですよ。命というのは、イエス・キリストですよ。命というのは、神との豊かな個人的な関係ですよ。神が私のことを愛しておられるということ。神が私のことを、その許してくださったということを、その毎回毎回確認する、この命はそこにはないですよ。最後の20節から22節。これは正しいものと悪者の報いです。だからあなたは、良い人々の道に歩み、正しい人々の道を守るがよい。正直な人は地に住み着き、潔白な人は地に生き残る。しかし悪者どもは地から絶やされ、裏切り者は地から根こそぎにされる。ここに書いてある通りです。この地というのは、この地上の話です。次の世界とかじゃないです。何が言いたいかというと、救いというのは、神の国を相続する天国に行くというのは分かりやすく言うと。知恵がどれだけあるかどうかじゃないんですよ。どれだけ知識があるかでもないんですよ。救いというのはイエス・キリストを信じるその信仰によるんですよ。神の恵みによる。またイエス・キリストの贖いの技によって、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは義と認められるんですよ。ある意味ですよ。ものすごく極端な話をしますけど、全く神を恐れるという知識ゼロの人でも、救いは得られるんですよ。でも、その、神を恐れるというこの知識なしに、この地上を生きるというのは、ものすごく、ものすごく、ものすごく不自由だし、苦しいです。私の判断するところ、私がそのいろんなことを考えること、すべてにおいて、神を恐れるということを知らないので、間違うんですよ。苦しいんですよ。もちろん知識とか知恵がなくても救われるんですが、私の歩みはジェットコースターです。風に吹かれて揺れ動く 海の大波のようだって。いろんな教えとか考え方に吹き回されて波にもてあそばれるんですよ。そして私の一日の生活の中に確信もないんですよ。喜びもないんですよ。感謝もないんですよ。でも知ってるんですよ。御言葉を聞いてたりするから神に従わないといけない。あ、もう本当苦しいんですよ。神に従うということが。神を知れば知るほどですよ。私たちのうちに知識が与えられるんですよ。神を恐れる。神を恐れるという知識は、神が私のことを愛してくださっているということがベースにあるんです。だから神に従うことは私の苦しみにはならないんです。この地上で、この20節、21節にあるように、正しい人々の道を守ること、その道に歩むこと、この地にしっかりと住み着けるのは、神を恐れるということを教えていただくからですよ。じゃないと、本当に苦しいですよ。神に従うということは。自分を言い聞かすっていうのはもう本当無理だから。毎回ごめんなさい。神のもとに行ってはごめんなさい。神のところに行って感謝するとかほとんどない。神のところに行ってごめんなさい。私を助けてください。その繰り返しは辛いですよ。でもどこかでこのマイナスから、その求めて行っていくと必ずプラスに行くから、神は与えると言ってるので、このマイナスのところごめんなさい。許してください。ごめんなさい。許してくださいから。必ず感謝まで行くんですよ。でもそこで求めないでやめちゃうから、自分に、なんか、諦めて自分で。だから行けないんですよ、そこまで。神は私たちが苦しみちゃんになるのじゃなくて、クライストライクなクリスチャンになってほしいんですよ。喜んで。本当にその神を恐れて、神が私のことを愛してくださってるから恐れるんですよね。神が私のことを許してくださってるから恐れるんですよね。そのような歩みをしてほしいんですよ。これ私に聞かせます。皆さんにじゃないです。年末年始、時間あるんですよ。ダミンを貪ったり、なんか特別番組とか見て、はははってずっと言っていませんように助けてください。もちろん、それをやるなとは言わないし、もう本当にこれ休みって1年にね、こんな休めると本当ない、ほとんどないから、もうゆっくりするのはとっても大切です。体を休めることは本当に必要です。けども、バランスを考えてほしいんですよ。考えたいです。そして、本当に少しでも、今年、この年末を過ごすことによって、来年のスタート、その神を恐れるというか、ちょっとでもですよ。分かっていたら、お互いにとって、これはその、益ですよね。本当にその、来年、一年も、神の恵みによって、神を知るということ、神を、恐れるということを、一緒に追求して、喜んで、感謝していられるような一年になりますように祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛してくださっていること、イエス・キリストにあって私の罪を全部許してくださって、私を本当にあがなってくださっていることをありがとうございます。そのことを毎日の生活の中で思い起こし、そのことをもっと理解することができるように、私たちをお助けください。お願いします。その、あなたの前に行くたんびにごめんなさい。あなたの前に行くたんびに助けてください。もう無理ですっていう、ばっかりじゃなくて、本当にそのあなたが愛してくださっていることや許してくださったこと、あなたが私に力を与えてくださって勝利を味わわせてくださること、感謝しますということや、本当にあなたを褒めたたえるそのところまで私たち行けますように、そしてこの地上を確かに、この道を歩み、この地に住み着き、本当にあなたのその恵みやあなたの愛を体験しながら味わいながら、この地上を歩んでいくことができるように、どうぞ一人一人を祝福してください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。